23章にはこのヨシュアの遺言とも言えるべきイスラエルに与えたこの注意のことが記されてあります。まあ、一節を見るとヨシュアは年を重ねて老人になっていた、二節の終わりにも同じ言葉が記されてあるわけなんですけれども、おそらく100歳以上超えていたのではないだろうかと思うわけですけれども、彼は全イスラエル、また長老、頭たち、裁き塚たちを呼び寄せて、そしてはっきりと証しをしたわけですけれども、3節を見るならば、自分たちの神主が自分たちのためにこれらすべての国々に行ったことをすべて見てきた。まあ、ヨシアはヨルダン川を渡って、そして約束の父カナン、先住民たちが住んでいるわけですけれども、それを打ち破っていったわけです。しかしそれは、あなた方のために戦ったのはあなた方の神主であるとはっきりと言ったわけです。実際にはイスラエルの民が戦ったわけなんですけれども、しかし彼は主が戦った、これはもう主の戦いであると、そのことを宣言し、恐れることなくこの神様の約束を信じて彼は前進していったわけです。4節を見るならば、この占領はしたんですけれども残っている国々というふうに出ています。ですからまだこのカナンの地は完全に占領されたというわけではないわけなんです。そして5節のところにも、主ご自身が彼らをあなた方の前から追い払い、あなた方の目の前から追い出される、あなた方の神主があなた方に告げたように彼らの地を占領しなさいと、まだ残っているところがあり占領しなければならない。イスラエルはこのもう一度団結して、そして取るべき地を取っていかなければならないというような状況にあったわけです。しかし神様は必ずこの力を与えてくださる。それは十節に、あなた方は一人で千人を追うことができる、あなたの神主ご自身があなた方に約束した通りあなた方のために戦われるからであると。今まで戦われたその主はイスラエルの民と共におられて、自分はもう年老いて天の御国に帰っていくけれども、残ったものは主があなた方のために戦われるからであると彼ははっきりと言ってるわけです。ですからこの信仰をこの継承していく、そしてこのことは実は6節のところにモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい、そこから右にも左にも外れずと言ってるんですけれども、断固として守りを行う、新改訳聖書は本当に分かりやすく、言っていますけれども、まあ、モーセがこのイスラエルのために、記した、その律法の書をもう絶対に守って、やっていかなければならない。じゃあ律法の精神とは何なんだろうか。11節見ると、あなた方の神主を愛しなさい。実はその律法は何のためにあるのか、それは主を愛するということがもう第一のことであるわけです。まあ、実家を見るならば前半は主なる神様を愛する、そして後半は殺してはならないから始まっていくんですけれども、人を愛する、それがもう律法の日本柱であるわけです。まあ、私たちは今もう21世紀の、しかももう全くイスラエルの地とは関係のないような日本には住んでいるんですけれども、しかし私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されて救われた、その救われた私たちはあなた方の神主を愛しなさい、イエス様を愛しなさい、そのことが第一のことではないだろうかと思います。もちろん私たちも異教の地に住んでいていろんな習わしがあるわけです。もう1月には正月初詣に出かける、 そういうようなこともあったであろうと思いますし、いろんな風俗習慣、そういうものがあるわけなんですけれども、しかし私たちはやはりこの立法の根幹にある主を愛する、自分が今やっていることがイエス様を愛していることなんだろうか、イエス様に従っていってまたイエス様に喜ばれることなんだろうかということを、私たちはこの自分自身に十分に気をつけてという言葉の中に含まれていると思います。違法の中に住んでるんだからもう違法人と同じようにしていく、同化していく、そうするならば私たちは堕落していってしまうわけです。13節のところに、彼らはあなた方にとって罠となり落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の 目に棘となる、そしてあなた方は自分たちの神主がお与えになったこの良い地から滅び失せる、まあ、このことは実はもう史式に出てくるもう大きなイスラエルの問題であった、ことごとく占領しなければならなかった。しかしその後にダビデ王が立ち上がり、彼はこの全イスラエルを統一しカナンを占領していくことができたわけです。14節見ると、今日私は全ての人が行く道を行こうとしている、あなた方は心を尽くし命を尽くして知りなさい、あなた方の神主があなた方について約束された全ての良いことは一つもたがわなかったことを、それらは皆あなた方のために実現し一つもたがわなかった、主があなた方について約束された全ての良いことは一つもたがわない、ヨシュアははっきりと言ったわけです。そしてダビデはこのイスラエルを治めるということができたわけです。しかし残念ながらその後ソロモンはどうだったのか、彼はいろんな妃を呼び寄せて王宮に住まわせ、それと一緒に偶像礼拝が入っていってしまった。そしてその後の息子の時に国は分裂する、そして残念ながらイスラエルはこのアッシリア、そしてついにはバビロンによって滅ぼされる、まあ、このことは15節16節の終わりを見るならば、主がお与えになったこの良い地からあなた方を根絶やしにされる、主がお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せるということが、あのバビロン捕囚によってなされたという歴史事実があるわけです。私たちは祝福を取るのか、それとも滅びを取るのか、それは私たちもまた自分自身に気をつけて主を愛する、十字架にかかって私たちの命を、そのご自身の命の代価を持って払ってくださったそのイエス様の愛に自分は応答して生きるのか否か、それに今私たちはかかっているわけです。私たちはモーセがこの伝えた愛の律法を本当にこの全うし、祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。